Christian Podcasting Program. Internet Radio.
JF4XEM Podcast.
JF4XEM Podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。1693回、6月15日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはもうすぐ入ってきます。もうすぐ入ってくるんですが、スキちゃんちょっとポンポン痛いなんでもしかしたら取れ抜けるかもしれません。とりあえず入ってきてくれてます。スキちゃん、こんばんは。
こんばんは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
スキちゃんポンポン痛いなんで、もしかしたら途中で離脱するかもしれませんけども。ジミちゃん、それ何変えたの？
バンズマステって。
あ、バンズマステか。アメリカンさんもこんばんは。
こんばんは。
ノラちゃんの散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
島根は今曇ってて風が吹いてます。台風の影響かな。
寒い。窓開けたら寒い。
ああ、風が入って、風がちょっと冷たいよな。
うん、ちょっとね。
はい、今日は台風6号。朝の時点ではまだ台風になってなかったですけどね。台風6号が発生しましたよ。
うん、お昼にやってた。
明日16日には沖縄直撃かもしれないというね。
あ、そうなんだ。
進路的にね。沖縄上陸して太平洋側へ抜けるんで、前回の台風と一緒で日本海側はあんまし影響を受けないかもしれないですけどね。太平洋側は荒れるかもしれないという感じですね。現在の台風の位置は、与那国島の南南西約110キロ、時速20キロで北東に進んでます。中心の気圧は994ヘクトパスカル、最大風速18メートル、最大瞬間風速は25メートルということですね。ちなみに台風6号、ケーミーという名前がついてますね。韓国語でね、アリっていう意味らしいです。
ケーミーちゃん。
はい、ということで、まあ今時速20キロですけども、このあと時速30キロにちょっと速度を上げて、日曜日頃にまた時速20キロに落ちるのかな。まあ、まだこの先ね、どう動くか予想がつかない状況みたいですよ。日本列島へ近づくのか近づかないのか、
あ、まだ分からんの。
うん、あの予想モデルが出てるけど、今んとこは 17日日曜日までの予報しか出てないですね、うん、一応九州の南の沖の方をずっと行くみたいですけどね。その先の予報が今のとこまだ確定しきれてないみたいです。まあ沖縄、それから先島、奄美、この辺は結構強い雨風になるようですんでね、十分お気をつけくださいね。あ、けいちゃんこんばんは。
こんばんは。
江口さんこんばんは。市川はサンフランシスコの夏並みに寒いです。サンフランシスコの寒さがよくわかんないです
そうだね、うん、
ジミちゃんスキタンお腹に力が入ってなさそうな声だね、お大事にだって
ありがとうございます。
座ってるとちょっとお腹を圧迫する感じで痛いらしいんでね。あ、わかった、昨日笑いすぎたんだ。
あー、そっか
腹筋筋肉痛じゃなくて、ん、あ、筋肉痛か
いや筋肉痛とかだったらいいんだけどなって思ったりもしたんだけど、うん、わっ、なんかね、気持ち、なんか、うん、なんか分からんけ気持ちが悪いよね。
そうですね、明日とりあえずちょっとスキちゃんは病院へ行くということに今話をしましたけどね急に痛いんじゃなくてずっと痛いんだよな。
うん、いやずっと痛い痛いって言っとってもちょっとしたら収まっとったんだけど、今日はもうずっと昼から痛くって、うん、なんかね仕事に集中しとらん感じ、あのもう痛い方に気がいってしまって、
うん、
うん、困ったもんだ。
そうですね、
でも筋肉痛だと思う、筋肉痛だと思って普通にしたらいいんかな
筋肉痛にしては長続きすぎて、先週からお腹痛い痛いって言ってもな。筋肉痛なら昨日まで痛みがなくて急に来たんなら、あ、筋肉痛だと思うけどな
まあ何言ったけど年ですけどね。
うん、野良ちゃん早く行った方がいいのでは。
そうだすね、そうだすね。
そう、ジミーちゃんそれが原因かもよ
笑いすぎたんかな、
エンタメーテレ
いや何でもなかったらね安心だっけ、
うん、
まあ行きたくないんだけどね、病院代もったいないし
まあそうも言っとられんしな
そうだ昨日確かに笑いすぎたなそれでか、それ、
あ、今日ないな、あの夕方豊田市のなんか塗装工場で火災が起こってヘリコプターが飛んでたんですけども、メーテレの取材だったみたいで、左上にメーテレって書いてありましたよ
あのな、別にメーテレが面白かったわけじゃなくて、
うん、
みちゃんの読み方が面白かったんじゃん、エンターメーテレ、もう笑わんよ今日
もう 笑ったらお腹痛くなる
昨日はね面白かった、超面白かった。
今日は、まあ、あの新幹線の事故を受けてかどうか知らないけど JR ガタガタだったですね。大阪環状線は午前中全部止まって振り替え輸送になってたしな。
あ、そうなんだ。
大阪駅のなんか信号故障かなんかだったかな、環状線が全部止まっちゃってましたよ。
それはまた、
うん、それで夕方からは今度は山陰線、山陰線もなんか踏切点検のためとか言って遅れが出てましたよ、うん、あ、スキちゃんの声がプチプチになってきたぞ、大丈夫か。
山陰線はしょっちゅう、
まあね、うん、ちょっと途切れ途切れになってるかな、スキちゃんの音声が。
そうなの、
今大丈夫かな、
うん、
はい、 ということで、まあ、すきちゃんはポンポン痛い痛いなんで、ちょっと今日は短めに1時間を目標に終わらせようと思ってますんで、皆さんよろしくお願いしたいと思います。あれ、やっぱりすきちゃんの声がおかしいな。あら、すきちゃんの声が聞こえなくなった。
私のせいな、私のせいなんだ。
なんかすきちゃんの声がロボットになってる。え、今はいい。多分音声が途切れた間に喋った分がまとめてドドドドドドってきてみたい。これは僕のせいじゃないよ。ヤシさんこんばんは。
こんばんは。
はい、ほなちゃちゃちゃってやっちゃいますよ。
はい
はい、まず最初のニュースですけども、こちら愛をありがとうさんにあった記事です。サッカーワールドカップに合わせてアップストアのトゥデイタブで関連アプリを特集という記事が上がってました。iOS からアップストアを立ち上げると多分一番上の方に出てくると思いますけども、 2018FIFA ワールドカップロシアついに開幕っていうねタブが出てくるんですよ。ここの中で FIFA の公式アプリ5本、これがどうもダウンロードというか、まあ、リンクがつけてあるみたいですけどね。内容を見てみたんですが全部英語だったんでちんぷんかんぷんでした。多分試合結果とかそういうのを見ることができるアプリだと思いますけどね。あと一つのね、なんか選手カードを集めるようなアプリもあったんですけどね。それとあとは今日のゲームというタブで大会公式ゲーム FIFA サッカー FIFA ワールドカップのアップデート内容や楽しみ方が紹介されていますということで、まあ昨日から始まりましたけどね。ロシアは弱い弱いって話だったのに、うん、初戦勝ちましたね。
うん、
ことごとくテレビとかで番狂わせだとかって言ってましたけどね。サウジアラビアがロシアに花を持たせたんかな、開催国で。
日本はいつが最初？
日本は19日じゃなかったっけ？19日って言うんだけども、ユーベラも午前0時スタートでしたよね確か。
うんうんうん、
19日の24時なのか19日の午前0時なのかちょっと分かってないですけどね私も。確か19日って話でしたよ日本初戦は。だからまだちょっと日にちがありますけどね。
うん、そうだね。
皆さんサッカー見てますか？見てますかっていうか昨日からしか始まってないけどね。はい、そして次もサッカー絡みの記事です。こちらも愛をありがとうさんにあった記事です。サッカーワールドカップ特集を Apple Music で公開、公式ソングや出場32カ国別のプレイリスト、選手の出演するビーツ特別映像などという記事が上がって、こちらもサッカー一色みたいですよ Apple Music も。Apple Music で 2018FIFA ワールドカップロシア大会に合わせた特集ページ世界の頂点を目指してが公開されています。大会公式のプレイリストや公式ソング、出場32カ国の国別プレイリストが掲載されていますということはそうですね。日本のプレイリストってのも当然出てるんですけどもね、 ワンオクロックのチェンジ、それから宇多田ヒカルの忘却、田中康隆のクレイジークレイジー、あ、中田康隆のクレイジークレイジーなどが取り上げられていますと。ことだそうですね。気になる方は見てみてください。ジミーちゃん、相手がアジアのチームじゃまだ力は測れないかな？ん？それ日本の相手チームってこと？
いや、ロシアのことじゃない。
サウジアラビアはアジアじゃない。アジアの？オーストラリアはアジアだけどね。なぜか。うん。
そうなの？
ワールドカップの予選、アジア予選ってオーストラリアが出てくるね。アジアじゃねえだろうって思うんですけどね。はい。そしてもう一つサッカー絡みです。テッククランチさんの方にあった記事ですが、テッククランチはこれ長かったっけ？もしかしたら URL 上げられる？
いや、
あ、短い、め
っちゃ短い。大丈夫だ、ね、
サッカーワールド杯がいよいよ開幕、試合をちょっと盛り上げてくれるサービスを紹介ということで、ここの中で紹介されているのが、中継を見れない時に重宝するビジュアル速報というねのを紹介してくれてます。こちらグラッドキューブという会社が運営するスポーツメディアスパイアというサービスですね。このスパイアでは試合情報を詳細に伝えるワールドカップ専用コンテンツを用意していますと。ちなみにこのスパイアというサイトを覗くと日本のプロ野球の情報とかも上げてるんですよね。だからスポーツに特化したデータを提供してくれるサービスみたいですけどね。基本は野球なのかな、普段上げてる情報。あ、でもゴルフとかの情報も上がってるな。まあいろんなスポーツ絡みの情報を上げてくれてるみたいですね。今このスパイアのサイトを見ると野球メインで出てきてますね。プロ野球 AI 勝敗予想とかってね、どっちが勝つかを予想してみたりね。基本これは無料で見れるサービスのようですけどね。ジミーちゃん、サウジアラビアもアジアのグループ。 あっちもアジアなんだ。アジアってどこからどこまでがアジアなんだろう。
サウジアラビアって
中東だよな。
あそこだっけ、あのエジプトのこっち側、
あっち側
だっけ。でもヨーロッパじゃなくてアジアなんだ。
それでは次のニュースですけども、次のニュースは宇宙ネタですね。こちらはですね D365 というサイトにあった記事です。お値段2160円、スペースデブリ、宇宙ゴミのプラモがお台場ガンダムベース限定で発売されるという記事が上がってました。スペースデブリって宇宙のゴミなんですけども、この宇宙のゴミを再現したプラモデル、
あ、へー、
これを、お台場のガンダムベースで限定発売されるそうですよ。宇宙の戦場をリアルに再現するならある意味で必需品か 東京お台場の公式ガンプラ総合施設ザ・ガンダムベース東京は、ガンダムベース限定ガンプラ、ガンダムベース限定デブリパーツセットを、6月に発売しますと。ゴミのプラモデル。ゴミのプラモデルってどういうことよ。あの宇宙に漂ってるゴミ、これをが6個、それとそれを支えるためのスタンドで、このスタンドには、ガンプラを取り付けることができるということで、ガンダムがこう宇宙で飛んでるような中をゴミが漂っているっていうのが再現できるみたいですね。
そもそもガンダムって宇宙におるの？
宇宙が舞台ですよ。
あ、そうなんだ。
大丈夫？で、サイズがね、144分の1と100分の1の2種類が用意されているそうですね。あ、ガンダムが144分の1と100分の1で売れてるんで、これとセットにして、まあ、飾るといいよってことか。だからスペースデブリ自体は1種類しかないのかな。でこのプラモデルお値段が2160円。いるかって言われるとまあ作ったガンダムを飾っとくにはいいのかもしれないよ。まあ、ゴミを2160円で高いか安いかって言われると微妙だけどね。
そうだね。
あ、のぶすみさんこんばんは。
こんばんは。
まあ1個ぐらいあってもいいかもね、ガンダムとセットで。この
ガンダムを持ってること
は全然、ね、ガンダムは別に買わなきゃいけないけどね。このスペースデブリだけはいらないんじゃないかなって気がしなくもないですけど。まあガンプラファンは欲しいかもしれないですね。ジミーちゃん、スペースデブリのプラモデル理解できない。確かに誰がこれ考えついたんだろうな。
そうだっけ、
不思議ですね。それでは次ですけども、ここから IT ネタです。愛をありがとうさんにやった記事です。 Apple 公式サイトで Y モバイル SIM カードの取り扱い開始、 SIM フリー iPhone の購入時にオプションとして無料で追加可能にという記事が上がってました。 Apple 公式サイトで新たに Y モバイル SIM カードの取り扱いが開始されていますと。iPhone 各モデル注文時にオプションとして追加することができますということで、これオプション代が0円なんですよ。だから自分で多分ネット上で契約しなさいってことなんだろうけどな。で、まあ当然契約すれば料金がかかるんですけども、月額基本料金は税別1980円から利用できますと。契約手続きには Wi-Fi 環境が必要ですと。で、これ対応モデルと合わせて注文する必要があるので、SIM カード単体での注文はできませんということですね。まあ、Apple で購入するんだから多分 SIM フリーですからね。自分で SIM を用意して使うという形になると思いますけども、なぜか Y モバイルの SIM カードを無料で配ってると、Apple が。癒着だ癒着。これ Y モバイルの SIM をつけるなら他の SIM も取り扱ってはいればいいのになって気がしなくもないですけどね。
うん、そうだね。
うん、ただし、あの Apple Watchのシリーズ3のセルラーモデルを使う場合には、 この Y モバイル SIM は使えないということはそうですね。今まで通りソフトバンク、au、ドコモとの契約が必要になるということですので、Apple Watch シリーズ3のセルアモデルと組み合わせる方はお気をつけくださいということですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple iWork for Mac の各アプリをアップデート、多数の機能を追加という記事が上がってました。
ん？ Mac？ iOS じゃなくて？
あ、 Mac は、 あの次の記事は iOS だけどね。
え、ちょっと待って、あれ？
あれ？ちょっと待って、
ないよ Mac 私。
あれ、これ2つとも iOS だね。
iOS、
ちょっと待って、うん、ちょっと待って、これは僕は記事の拾い方を間違えたぞ。ちょっと待ってねちょっと待ってね、どこだったっけかな、元記事は。なんかこすっとる
あーごめん、ちょっと
お腹さすっとったんか。
うん、すいません。
あれ、ちょっと待って、 Mac 側はバージョンアップ来てないのか、 iOS だけか、来てるのはもしかしたら。
これどっちや、どっち使うの、
ちょっと待ってね。あれ、なんで消えないかな、ちょっと待って。今記事を一つ消したけど、スギちゃんとこう反映されてる、消えた、
あ、消えた消えた。
で、残った方でいきます。
うん、はい、
Apple iWork、 あれ、これフォーマックになってるじゃん。
じゃあ見出しがおかしい、
見出しがおかしかったのか。あら、 iOS 側消しちゃったよ記事を。
どうする、
まあいいや、とりあえずこれ先読むわ。 iWork for Mac の各アプリをアップデート、多数の機能を追加という記事が上がってました。ん、
ちょっと待って、
本日アップルが iWork for Mac の各アプリをアップデートし、ページーズ 7.1、ナンバーズ 5.1、キーノート 8.1 をリリースしましたということで。内容はいっぱいあるんで、皆さん、元記事を見てください。共通して変更されてるのは、共通して変更されてるのは何だろう。なんか方程式が追加されたっていうのがあるな。ラテックスまたはマース ML 表記の方程式を追加できますと。ナンバーズの方はExcel との互換性が強化されましたとかね、 CSV およびテキストの読み込みが改善されましたとか、あと縦棒グラフと横棒グラフの棒の角を丸めることができるようになりましたとかね。どうなんだろうすごいのかな、すごいのかすごくないのかよく分かってないけど
棒の角って、棒って、
棒グラフって棒で書くから基本的には角があるじゃない、その角を丸めることができるようになってた、画期的だ本当か本当か、はい、まあ、あの皆さん元記事の方で確認してくださいあのポケットの一番後ろに iOS 版のリンクを追加したんで、ちょっと読み込みし直してみて、リフレッシュしてみて。 うん、これ読みます。次の記事です、こちらもキナーキナーさんです。 Apple iWork for iOS の各アプリはアップデートという記事が上がってましたね、本日 Apple が iWork for iOS の各アプリをアップデートし、ページーズ、ナンバーズ、キーノートそれぞれバージョンが 4.1 になってますということで、共通してバージョンアップされた内容としては Apple Pencil での操作の新しいオプションの追加ということはそうですね。設定の中の Apple Pencil で選択とスクロールを行える新しいオプションが追加されましたとか、 Mac 版よりも項目的には iOS 版の方がバージョンアップの内容は多くなってます、はい、それぞれバージョンアップが来てますんで皆さんアップデートしておきましょうね。
はい、
はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。9年前に発売された iPhone3GS が韓国で再販へという記事が上がってました。今さら 3GS？ 元記事は ET ニュースという記事ですけども、韓国で9年前に発売された iPhone3GS の再販が行われることが分かりましたと、3GS を再販するのは SKテレコムの子会社である SK テレリンクという会社ですね。再販される iPhone3GS は9年間倉庫に眠っていた製品で、動作確認テストを行い、純正の電源アダプターなどを同梱し再パッケージした製品。基本的には整備済み品のようですね。今月末に販売が開始される予定で、販売価格は 44,000ウォン、日本円で約4500円。特に契約などは必要なく本体のみの購入が可能ですと。 3GS のほぼ新品いる？まあ4500円だからね。これ OS はどうなってんだろうな。一応これ 3GS っていうのは iOS 6.1.6 までしかアップデートはできないらしいですね。だからまあ実用的ではないよね。コレクションでね取っておくって感じ。もし買うなら、
電話とかはできる、
指紋を指せば電話はできると思いますよ。ただあの SIM、 今の SIM じゃないけどね、昔のあのでかい SIM が必要ですけどね、 3GS だと
でかい SIM、うん、
でっかい SIM、 今はもう IC チップギリギリの SIM カードじゃない、ちっちゃいちっちゃい。
あんまり見たことがないけど、ちっちゃいんだっけ？
まあちっちゃいっちゃちっちゃいけど、今の SIM に比べたらでっかいぞ。
いや今の、
あ、今のはちっちゃいよ。
私のと同じ大きさ？
違う。スキちゃんのはちっちゃい SIM が入ってますよ。うん、
違うんだ。
今の SIM はナノ SIM ってのが確か入ってるはず。
テン
もナノシム。
だけテンと私のって一緒かって聞いたのに。
3GS は普通のシムカードが必要になってきますけどね。ただ普通サイズのシムカードってもうないんじゃないのかなって気がしますけどね。ケイちゃんあら欲しい。娘さん、気になる気になるさんの記事でなければ虚構ニュースだと思ってしまう。確かにね。ケイちゃん、日本からじゃ買えないね。あ、現地行かんと買えないかもしれませんね。韓国行かないと。
外へ行っちゃう
か、ね、まあ、北海道でピュ北海道からピューって飛べばすぐ着きますよ。
私これ見たことないな、多分 3GS
って
、うん、3つ隠して持っとったでしょ、だって。
あ、僕持ってるけど、あのいつの間にか液晶画面が割れてます。なんかに当たったんだろうな、あることはあるけどね。
知らない、うん、知らない知らない。
はい、それでは次のニュースです。愛をありがとうさんにあった記事です。ベルキンの iPhone 対応高速ワイヤレス充電機器に Apple 限定販売の特別モデル、ベルキンブーストアップスペシャルエディションワイヤレスチャージングパッドという新製品の紹介ですね。 Apple 公式サイトで購入できると。 Apple 限定モデルということはそうですね、地域格に準拠したワイヤレス充電パッドですと。 iPhone X、8、8 Plus を乗せるだけで充電できます。 AC アダプターが付属しているということで、 iPhone の 7.5W 高速ワイヤレス充電に対応しています。厚さ 3mm までのケースなら iPhone に装着したまま利用できますよってことらしいですね。まあ、今までもベルキンさん充電用のパッド発売してましたけども、今まで発売してたものよりもコンパクトになってますということだそうですね。今回の新製品幅 9.6mm なんです、あ 9.6cm ですけども、従来品は 11.86cm あったと。お値段は税込み8,618円、アップルストア限定販売ですということですね。色は白と黒、2色用意されてますと。まあアップル純正のが全然出てこないんでね、充電パッドが欲しい方は手を出してみるのもいいかもしれませんね。
なんか持ってない人多かったよね、ワイヤレス充電したことないっていう人多かったよね、うん、
充電パッド、うーんとバンカーリングつけてるから結局多分僕も使えないと思う。
こないだも言ってたね、そうそうそう、そうやって、
ジミーちゃん SIM に下駄履かせる、今でも使える通信方式、あー 3G ですよね。まあ、今の SIM も 3G に対応してるから下駄履かせたら使えるんじゃないかなと思いますけど、ただ au の SIM はダメなんじゃないかな。 3GS の頃は au で売ってないですよね、確か、
うん、うん、売ってない。
やしさん動かない 3G がある。それこそコレクションだね。それでは次の記事、あ、ヤシさん液晶画面を載せたら使えないの、あ、ひっくり返してってこと、ひっくり返したらどうなるんだろう、充電できんのかな、それは考えてみたことがなかった、もしかしたらできるのかもしれない、
誰か買ってやってみようよ、うん、せっかくだけ。
誰か充電パッドで充電してる人を検証してみて、液晶側に
誰も
いなかったんじゃなかったっけ、うん、確かうちのリスナーさんにはね、
じゃあ
指名するんか、
ケイちゃんどうぞ、
ジミちゃんがダメだって、ひっくり返しては充電できなかったって、
午後8時になりました
、やっぱりそれではダメなんだろうな、基板とかいろいろあって。はい、それでは次の記事、気になる気になるさんの方にあった記事です。ヨドバシカメラ Mac ノート PC 買い替え応援キャンペーンを開催中という記事が上がってました。現在ヨドバシカメラが Mac ノート PC 買い替え応援キャンペーンを開催していますと。 同キャンペーンは7月1日までの期間限定で Apple の MacBook や MacBook Pro シリーズを購入し、これまで使用していた Windows PC や MacBook シリーズなどを買い取ってもらう際に1万円増額してもらえるキャンペーンとなっていますと、買い取りの条件があるようで詳細は実際の店舗のスタッフに尋ねてほしいとのことですということですね。買い取り価格1万円上乗せしますよってことらしいですよ。あ、ただこの1万円も物によって違うってことなのかな。あ、いや、買い取りに条件があるから買い取ってもらった場合には1万円増額は確定してるってことか、はい。まあ、新しいのを買う予定がある方、ヨドバシで購入してみてはいかがでしょうか。それでは次の記事ですが、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。秋葉館、東芝製 3.5 インチハードディスクの 5TB モデルを1万2000円で特価販売中という記事が上がってました。秋葉館が東芝製 3.5 インチハードディスクの 5TB モデル、こちらを1万2000円で特価販売しています。回転数は 720rpm、 インターフェースは7200rpm、 インターフェースはシリアル ATA600 となっていますと、収録前に価格を確認したらまだ 12,000 円で在庫ありになってましたが、今現在では、あ、今現在も在庫ありになってますね。価格は 12,000 円、これ税別なんで税込みすると12,960円、まあ13,000円になりますけどね。 5TB モデル、 5TB で12,000円なら安いんじゃないのって気がしますけどね。 3.5 インチ購入予定の方、買ってみてはいかがでしょうか。ジミーちゃん、応援なら僕もできる、頑張れ、もうちょっとで買えるぞ、フレーフレースキタン。スキちゃんに買わせようとしてる。
何を。
ヨドバシでマック。
いやいや、マックあるのだって。
はい、それでは次の記事ですよと、あ、これ最後か。タッチラボさんの方にあった記事です。あ、ごめんなさい、タッチラボさんですね。 50% オフスマートスピーカー Google ホームミニが楽天スーパーセールで半額で販売中という記事が上がってました。楽天スーパーセールで Google ホームミニが期間限定で 50% オフで販売されていますと。お値段は 50% オフ3240円、6月20日までということは、そうですね、色はチークとチャコールの2種類ということは、そうですよ。スマート、ん、
何使うの。
あ、これスマートスピーカーだから、喋ると返してくれるやつですよ。
ああ、
OK、ほんほんほんって言うと。まあ 50% オフなら買ってみてもいいかなって気はしなくもないけどね。まあ、楽天スーパーセール、昨夜から始まったんだっけ。
うん、昨夜からです。
あの楽天スーパーセール始まってすぐに MacBook Pro の13インチが3台で出てたみたいだけど、すぐ売り切れちゃったね。半額だったかな。
そうなんだ。
で出てましたよ。6万いくらだったか7万いくらだったか。
なんかいいものがすぐなくなるよね、
まあ、客寄せにああいうのをポロッと出してくるんでしょうね。はい、ということで今日のニュースは以上です。スキちゃんお腹の具合は大丈夫かい？
ごめんだけあんまり話が耳に入ってこごめんなさい、
う
ん、
まあしょうがなかっぺ。
ごめんジミーちゃんそんなあごめんね悪気じゃないよ。ごめんなさい冷たい返して
さらっと流されたって
ごめんなさい違うあ今日はちょっとねごめんごめんねごめんねみっちゃん的に言うとごめんねいやなんかね私もちょっとね、うん、悪気はなかったんだけどちょっと冷たかったかなって思っとったやっぱりごめん。
そうなのね。
うん、
はい、ツイッターのコメントを紹介しておきましょうかね。ジミーちゃんが今日のチョコミントってエッセルスーパーカップチョコミント味を食ってます。
あるある、
コンビニに売れてるね。
うん、
コメントは以上だな。
チョコミント
コメントでした。
今チョコミントのものいっぱいあるよね。なんかなんか私はあの買わんしあれだけどあのローソンのスイーツコーナーにもなんかあったよ。チョコミントのなんか見んかったけどあんまり。うん、なんかあった。
猫もシャクシもシャクシもチョコミントだよな。
だって歯磨き粉みたいな味するのになんで美味しいのか分からん。
美味しいじゃない。
歯磨き粉食べとったらいい
な。いやいやいや、
ちゅうか歯磨き粉を生クリームのようにのせて食べてみたらいいかも、ね。
それはどうなんだろう。でも歯磨き粉はチョコの味しないじゃん。ミントの味はするけど。
じゃあチョコ食べながら歯磨きすればいい。
それ歯磨きする意味あるんか。
そうだね、そうだね。
それはどうかなって気がするけどさ。はい、ってなとこで、まあ今日ちょっとスキちゃんをポンポン痛い痛いなんで、まだ1時間にならないけど。
いや私のせいな。私のせいで、あんた一人でやれないや。
おめでたって書いてるよ。
そうかもね。明日病院行ってくるけん。おめでとうだったらみんなでお祝いして、ね。
おめでとうじゃなかったらどうすんの。
みんなでどうしよう。いやこの年になっておめでたい言われてもな。
困るでって。
子供の将来を案じるよ。もう孫みたいなもんじゃん今できたら困るで。そうね。
まあね。みったんが男になる日は近い。
傲慢感。いや傲慢感とか笑いすぎとか書いてあるけど笑いすぎ傲慢感はね今日はない。
傲慢感って食べ過ぎの時だろ。
お腹がすごいあの張った感じ、うん、なんて言ったらいいんだろうね。あの、うん、足の付け根のちょっと上の辺が痛いんですけどね、うん、でもねお腹はすくうんよ。 困ったことに。
そうな、カワスかな、困るんだよね、逆に。
うん、おそうか、お昼もしっかり食べたんや。いやしいけんね、食べにやれんなんだけど。食べたら治るかな。
治るかもよ。
で、治ったらいいけどな。
確かに。はい、ということで、まあ今日は早めに終わっときます。
何、私のせいじゃんか。そしたら
いいよね、たまには。
これ何、みったんが男になる日は近いってどういう意味？今男じゃないってこと？
そういうことか。
おかま、
おママ
おかま、
少し食べるの我慢、水分は取ってね。
え、無理です。無理です、お腹空いてるもんだって。お腹は空いとるけどお腹が、なんだろうね、月曜日にはまた笑いが取れるかもしれない。そうだね。どうだといいな。
はい、以上、空海 IT ニュース1693回6月15日でした。お届けしたのは、
あの、こんな日は休めばいいのにって思うでしょ。ごめんね、こんなテンションで。のずきちゃんと
途中で離脱するかと思ったんだけど、最後まで頑張ったいい子一個のすきちゃんでした。
だって URL 貼れって言うじゃん。だって。
それではまた来週。さんし、ただものだんだん、
ただものだんだん、救急病院、
救急で入ってもね、
ダメだね。
あの、当直の先生がいないと。あ、先生はいるんだけど。
もうね、ダメなんよ、この田舎の医療は。本当に救急なんか行ったらね、後悔するんよ。ダメ、本当にダメだから。頑張る、明日の朝まで。
空海 IT ニュース。